テサロニケ第1の手紙の4章を読んでいこうと思います。1節から読んでいきます。終わりに兄弟たちよ、主イエスに会ってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでください。私たちが主イエスに会ってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私が前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたところです。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためです。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことは愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。実にマケドニア全部のすべての兄弟に対してあなた方はそれを実行しています。しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします。どうかさらにますますそうであってください。また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ自分の手で働きなさい。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。まあ、13節からあとはですね、その時に戻ってくることにして1節に行ってみましょう。終わりに兄弟たちよ、主イエスに会ってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでください。ポールが教えているように、その教えに従って神様を喜ばせる毎日の生活をこれからも続けてほしい、もっと神様を喜ばせる努力をしてほしいとポールが言っている。そして2節でこう言いました。私たちが主イエスに会ってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。ポーロとその伝道隊の一行がテサロニケのクリスチャンたちにどういう命令をしたのか、あなた方は知っているではないかと言っている。覚えているだろうという、その命令というのはですね、3節から始まっております。まあ、3節から6節まで読んでみましょう。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。ここに6つの、いや失礼しました、7つの命令が入っております。一番最初は清くなることと教えている。これは動詞なんですけど、これは名詞でいきますとハギアスモスという言葉になります。なんでこれをですね今ここで並べておくのかというと、後ほどになって同じ言葉が何遍も出てくるからなんですけども、清くなることだという、神の教えに従いするなと言われていることをしない、悪から離れる、これが清くなるということです。だけどもそれだけではない、まだ清くなるやり方があります。イエス様自身がもう少しで十字架にかかるという時に天の父にお祈りをした祈りの中で教えている。ヨハネの福音書の17章ではこのように教えております。実はこの17章をですね、最初からヨハネの17章の最初から実は読んでいきたいんですけども、本当時間がないから17章でどうやったら清くなるとイエス様が言っているのかというところだけを引用していきましょう。17章の17節を見ていただきましょう。イエス様がこういう祈りとしました。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉が真理です。ということはあなたの御言葉真理で彼らを清くしてくださいということになるわけでしょ。19節、私は彼らのため私自身を清め分かします。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。この真理は神の御言葉です。だから神様の言葉で清められる、 その教えの通りに行動すればということを言っている。イエスを主として生まれ変わりをしている者は真剣に神の言葉教えに従うように努力をすることが必要になります。だからこういうひどい言い方をしましょう。あなたがクリスチャンとして清くなろうとしたら、この神の言葉を知らなかったらなれないということになるわけです。神の言葉で清くなるとイエス様自身が言ってるんですから、悪から離れると言ったって何が悪なのか何が善なのか、この神の言葉で判断しなきゃいけなくなる。だからこの神の言葉を勉強していない人は神様の前に清くなることも難しいことになってしまいます。これが一つ目。二つ目に行きましょう。二つ目には不貧困を避けると教えております。不貧困というのはこれは肉体的に神様が許していない関係を結ぶ、これは不貧困です。結婚した男と女以外のものと肉体関係を持つ、これは不貧困です。で3つ目には4節でもって2つのことを言ってるから4節を2つに分けましょう。自分の体を清く保つ、この清く保つ、この清くというのは先ほどのこの3節で言ったこの清くなること、ハギアスモスと同じ言葉です。そして4番目、自分の体を尊く保つ、これはティメという言葉が使われているんですけども、尊く保つというのは何なのか、価値あるものと取り扱う、どんなふうに価値あるものと自分の肉体を取り扱わなきゃいけないのか。コリント第1の6章を開けていただけますと、コリント第1の手紙の6章の18節からこういうことをポーロが教えております。聖霊様の導きによってポーロがこう書いている、これが自分の体を尊く保つということになります。不貧困を避けなさい。人が犯す罪は全て体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すものです。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたんです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。同じコリントの3章では自分の体を傷つける者は損傷する者は神様から罰せられるとまで書いてある。清く保つ、価値のあるものとして取り扱う、これ4番目です。5番目にはですね、テサロニケ第1の手紙4章の5節で言っています。神を知らない異邦人のように情欲に溺れない、情欲に溺れない、実はこれがどういう意味を持つのか、ちょっとこういう余分なことを付け加えましょう。非常にうまい日本語で情欲に溺れないと訳されてるんですけど、原本そのままを訳していきますとこういう意味になります。病気の状態になるような欲望を持たない、欲望を全然なくせって言ってるんじゃない、病気の状態になるような欲望を持たない、これがですね原本で言われている言葉をそのまま日本語に訳したものになります。6番目、キリストの兄弟を踏みつけない、そして7つ目、キリストの兄弟を欺かない、さあここでですねちょっと余談になるんですけれども、こういうことまで考えていきましょう。6節です。またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。じゃあキリストにある兄弟でなかったらしていいのか、まあ、こういう質問に変えましょう。日本でですね特に若い人たちの間でもって今問題になってるんですけども、何か話をすると嘘っていう、これをそのまま叩いても英語に訳すとあんた私に向かって嘘をついてるってことになります。さあこれがですよ 実はアメリカで、アメリカだけじゃないんですけど、アメリカあたりでもって言われる人がどういう気持ちを持つか、もしもこの同じような表現をアメリカで使ったといたしますと、あなたの友達は必ずということを腹を立てます。どうしてか。これはですね、自分たちの仲間の間では嘘をつかないということになっているからなんです。嘘をつく相手は自分の敵と見ているものに嘘をつくということになります。聖書で嘘をついてはいけないという。じゃあ自分の敵に向かって嘘をつかないか。クリスチャンだから嘘をつきません。私あんたとこ強盗に行きます。有金全部出せ、これだけか。嘘をついていけないんだから、いやここにもあります、こっちにもあります、これもどうぞ。出すバカがいるか。一個ないわけでしょ、隠そうとするわけでしょ。嘘をついちゃいけない。仲間同士で嘘をついちゃいけないんです。敵には嘘をつくのが当たり前の時もあるんですよ。敵にはあなたが踏みつけないといけないことがあるんです。サタンに向かって踏みつけちゃいけないというから、どうぞ私を踏んづけてください。でクリスチャンかじゃないわけでしょ。兄弟を踏みつけてはいけない、兄弟を欺かないという理由がここにあるんです。だからここでもって兄弟を踏みつけない、キリストなら兄弟を欺かないという言葉が続かなければいけないことになるんです。まあ余談だけれども、こういうことも覚えていただきましょう。後ほど大切になるかもしれない。ここでですね、4節、4章の4節、今一度見ていただきましょう。こういうふうに書いてあります。各自わきまえて自分の体を清くまた尊く保つ。この自分の体をというところをですね、客地を見ていただきますと、別訳妻と書いてあります。別訳というのはこの新改訳を日本語に直すために使った原本ではないけれども、こういう訳もあるという意味でわざわざ引用してるんです。妻とこう訳してるのがいるという。これは一体どういうことになってるのか。自分の体と自分の妻、どんな具合にこれを持っていったらいいのか、話がわからんというかもしれないからですね、ちょっとここの説明に入りましょう。これ日本語のカタカナで書くのはちょっとめんどくさいんですけども、この自分の体という言葉をギリシャ語に直しますとスキューオという言葉になります。スキューオスと言った方がいいかもしれない。でどういう意味を持っているかというとですね、まず第一番目に入れ物という意味があります。家庭で使うものでしたら水を入れる入れ物、だから水差しなどといったようなものがこのスキューオス、入れ物ということになります。だけれども人間の肉体も聖書ではスキューオスという言葉を使っているところが何箇所かあるんです。そこを送ってみたいと思う。一番最初のですね、相当の数あるんですけど代表的なものだけを選びたいんですが、使徒の伝道の書、使徒行伝の9章を開けていただきましょう。使徒行伝の9章の、まあ一節からこの出来事がしっかり分かるように一節から読んでいきましょう。ちょっと時間かかるけれども、使徒行伝の9章の1節から読んでいって、そのスキュオスという言葉のところまで行きたいと思います。さてソウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの書街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはその道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに連れて引いてくるためであった。ところが道を進んで行ってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、ソウロ、ソウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害をしているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは、声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。ソウロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間何も見えず、また飲み食いもしなかった。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主は彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐというガエルに行き、ソウルというタルス人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。 彼はアナニアという者が入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しめなければならないかを私は彼に示すつもりです。神に仕える体というものを器スキューオスというふうに呼んでおります。もう一つの呼び方がある。ロマ書の9章を開けていただきましょう。ロマ書の9章の19節から読んでいってみましょう。これ途中からの読み方なんですけど、ロマ書の9章の19節から読んでいきます。でスキューオスという言葉のところまで行きたいと思います。するとあなたはこう言うでしょう。それなのになぜ神は人を責められるのですか。誰が神のご計画に逆らうことができましょう。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対してあなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。陶器を作るものは同じ土の塊から尊いことに用いる器でもつまらないものに用いる器でも作る権威を持っていないでしょうか。これは先ほどの入れ物って意味でしょ。ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。神の怒りに触れる器、つまり人間、これは生まれ変わりをしていない神様に罪を犯しているものという意味です。というふうにして人間の肉体にも器ということがある。ペテロ第1の手紙の3章を開けていただきましょう。ペテロ第1の手紙の3章の1節から読んでいきましょう。これもちょっと余談になるんですけども、ペテロ第1の3章の1節から読んでいって、そのこのスキオスという言葉のところまでいきたいと思う。同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしくも清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもそのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことも恐れないで善を行えばサラのことになるのです。同じように夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。ここでもってですね、夫よりも弱い器だということをわきまえろと言ってる。だからこれが器というのは、これは妻だということになるわけです。さあそうしてくるとですよ、このテサロニケの4章の4節でもって自分の体と訳すのがいいのか、自分の妻と訳すのがいいのかというのが議論になってくると思うんです。どっちとも言いません。ただですね、皆さん方がこういう言葉が出た時に客中と照らし合わせてみて、どうもはっきりしないと言った時どういうふうにしたらはっきりしないのか、実はこういう言葉が意味があるからこんなふうに妻という言葉と体という言葉と一緒に出てきたんだということをですね、分かっていただきたいと思う。ところがですよ、この体スキューオスという言葉が別訳で妻となっているという。でどうしてこれを妻と訳しているか、ただ単に弱い器と訳したところがあるからという意味だけではないんです。どうしてかと言いますと、まずテサロニケ第1の手紙の4章の4節でこの別訳で妻と訳そうとしている、各自わきまえて自分の妻をどうしろこうしろという訳があると言ってるんです。どうしてその訳になるのか、まずですね、4章の4節では各自わきまえて自分の体を自分の妻を 清く尊く保ちなさいと言っている時の、この尊く保つティメイというギリシャ語は、先ほどのペテロ第一の手紙の三章では七節でもって、同じように夫たちを、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、 妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさいと訳されている、この尊敬しなさいというのが、実はこれティメイという言葉なんです。自分の妻を清く尊敬を保ちと、テサロニケの4章4節で訳されていると同じことになる。ところがですよ、それだけではない。実は4章の3節では、あなた方が不貧困を避けろという、不貧困というのは自分の奥さん以外、結婚した相手以外のものと肉体関係を結ぶのは不貧困です。じゃあそれだけか。4章の5節では、神を知らない異邦人のように情欲に溺れない、さあこれだけを集めてきますと、そしてその器というスクオスという言葉の中には、弱い器としてというふうに自分の妻のことを言っているとすると、このスクオスという言葉、器という言葉は妻と訳すこともできるという考え方が浮かんでくることになります。なぜかといったら、妻、ティメイという言葉が使われている。妻に対して、だから、あるいは妻に向かって不貧困をしてはいけない、情欲に溺れてはいけない、では妻に関係したものじゃないかというふうな考えも出てくるんです。ところがですよ、これに対して反論も出てまいります。もしもこの体、スキュオスと訳されている言葉が妻だといたしますと、ペテロ第一の3章7節では正しいんだけれども、これをこのテサロニケ第一の4章4節でこれ妻と訳すといたしますと、じゃあこのテサロニケの町でもって、女のクリスチャンたちに対してはどういうことになるのか、当てはまらない教えなのか、結婚していない男性にはこの教えは当てはまらないのか、どう当てはめたらいいのかというのが質問になってきます。そうしてくると、スキュオスという言葉はこの肉体、体、人間の本質が宿っている器という解釈の方がクリスチャン全体に当てた教えとなるのではないかという反論も出てくるんです。どっちが正しい、どっちが悪いというんじゃないんですけども、こういうふうにして別訳でこの体、スキュオスという言葉が妻と訳されているんだという説明が成り立ちます。覚えていただいていただきましょう。大して役に立たないかもしれないけど、覚えていただきたいと思います。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清くまた尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら、主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し、厳しく警告しておいたところです。さあここで7節に行きましょう。神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。清潔という言葉があるんですけど、これは先ほど言ったハギアスモスという言葉です。3節でもってあなた方が清くなることだと言った。4節でもって自分の体を清くすることだという同じ言葉です。これが7節でもって清さを得させるためですというのを清潔という日本語に訳されちゃってる。8節に行きましょう。ですから、このことを拒む者は、このことというのはこの3節から6節までの教えです。それを拒む者、実行しようと努力をしない者は、人を拒むのではなく、人というのはこのポーレなんかの教えですよ、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。神を拒んだ時にどういうことになるのか。死に至る罪であれば、それから先は救いの道はありません。地獄に行く以外道がない。死に至らない罪であれば、謝れば神様許してくれる。さてこれがですね、神を拒むのがどういう結果になるのか、こちらには分かりません。9節に行きましょう。 兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してあなた方はそれを実行しています。しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします。どうかさらにますますそうであってください。この9節の出発点では兄弟愛、これはフィラデルフィアというギリシャ語なんですけど、兄弟愛については何もあなた方に言うこと必要がない。ところがですよ、その次です。9節のその次、これ問題なんです。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。さあ、このですね、2つ目の言葉、互いに愛し合うことを神から教えられている、この愛し合う、これどういう言葉なのか。最初兄弟愛というのは、これはフィラデルフィア、つまりフィレオという言葉から出てきた愛です。こちらが何かしてあげたら相手がお返しをくれる、そのお返しが嬉しいからこちらがしてあげる、これがフィレオです。フィラデルフィア、これも同じようなものです。友情というふうに訳せるものになる。だけれども互いに愛し合うこと、これは神様から教わった命令だと言ってる。何かといったら、この愛し合うというのは、これはアガパという意味です。そうしてくるとですよ、あなた方が何か人に物をやって、その人が喜んでくれる、お返しをしてくれるのが嬉しいから何か物をやろうということについて何もあなた方に言う必要がない。なぜかといったら、アガパ、一方的にお返しを期待しないで、あなたが相手の人を尊敬して愛を注ぐということをあなたは知ってるからだという、まあ、どの愛がレベルが高い低いという言い方はしたくないんですけども、お返しがあるから愛を注ごうというものと、お返しを期待しないで愛を注ごうというものと、どちらをこの連中が習得しているか。お返しを期待しないで愛を注ごうとしている。だからもちろんお返しがあったら当然それ嬉しくなるのは当たり前です。だからもっとしてあげようという気持ちになる、これ当たり前です。だから何も書き送る必要がないと言っているんです。十節、実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してあなた方はそれを実行しています。しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします。もうそういうことやっているのは分かっているけれども、もっとこういうことをあなた方に言いたい。どうかさらにますますそうであってください。今までやっていると言ってそれで満足しちゃいけない。もっとアガパの愛を注ぐように努力をしてください。もっと成長するように動きなさいと、ここで言っていることになります。さあ、ここで11節にいきましょう。また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことのないようにするためです。この11節、今一度読み直しをしています。3つのことを命令しているのをですね、気づいていただきたい。また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。3つ言ってます。落ち着いた生活をするように志す。2つ目には、自分の仕事に身を入れる。3つ目には、自分の手で働く。さあ、ここでですね、まずこの2番目3番目は後で説明することにして、一番最初の落ち着いた生活をするように志しなさいというのを分析していきましょう。まずこの志すという言葉の方から分析していきます。フィロティメオマイという言葉が使われているんですけども、まあ、この言葉はどうでもいいです。これ3回使われております。で、最初はですね、ロマ書の15章の20節で使われて、切に求める。2つ目はコリント第2の5章の9節で、念願するという日本語に訳されている。原本では努力をするという意味になっております。としますと、何かを志す、フィロティメオマイという言葉は何かを現実にするに努力するという意味になるはずです。 さあそうするとですよ、これ努力をしろというんですから、まず努力と書いておいて、志すという言葉は消してしまう。じゃあ落ち着いた生活、これはどういうギリシャ語が使われているか、平スクス家族という言葉が使われている。まああまりこれ発音がうまくないかもしれないけど、まあ勘弁していただきましょう。これがですね、実はこの平スカゾーという言葉が新約聖書には5回出ています。もちろんこのテモテ第一の4章の11節でも使われている。そうすると残り4回あるわけです。この4回日本語ではどういう言葉に訳されているのか並べてみましょう。そしてこのテモテ第一の4章の11節比較をしてみましょう。5回使われているから全部で4回リストにします。一番最初に使われているのがルカ伝の14章の4節です。さあここでですよ、ルカ伝の14章の4節を開けていただいて、どう書いてあるのか私が読みますから、そこの中でもって落ち着いた生活といったものと関連する意味の言葉があなたに見つかるかどうか調べていただきましょう。ルカ伝の14章の4節でこう書いてあります。まあルカ伝の14章の1節から読んでいきましょう。そして4節を実は問題にいたします。ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られた時、みんながじっとイエスを見つめていた。そこにはイエスの真正面に水晶を患っている人がいた。イエスは律法の専門家パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですかと言われた。4節ここでですよ。しかし彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて治してやり、その人をお返しになった。さあここでですよ、落ち着いた生活と訳されている言葉平スカゾーというのがどういう日本語に訳されているとお思いになるか。こういう日本語なんです。ちょっとこれ難しいかもしれない。黙っていた。原本ではですね、これ平和を保つというふうな言葉が使われております。平和を保つ、騒がない、黙っていた。じゃあ二つ目にいきましょう。二つ目の使い方にいきます。ルカ伝の23章の56節でも使われている。さあこれがどんな日本語に訳されているか、ルカ伝の23章の一番最後の節、56節では平素家族という言葉が使われているんですけれども、どんな風な日本語に訳されているのか、まあ、25章、いや23章の56節だけ読んできました。こういうふうに日本語に訳されております。そして戻ってきて香料と香油を用意した。これイエス様が十字架にかかっているからです。安息日には戒めに従って休んだが、そこまで56節終わりです。さあここの中でもってこの平和落ち着いた生活をするという訳されている言葉が使われているんだけれども、どういう日本語に訳されているか、休んだと訳されているのが平素家族という言葉の日本語での訳なんです。3つ目に行ってみましょう。使徒行伝の11章の18節でも使われている。これは皆さんも問題ないと思う。使徒行伝の11章の18節ではどういう日本語に訳されているのか、これはすぐに問題なくですね、答えが出ると思うんです。まあ異邦人の中でも神様のいろんな力が働いたというのを聞いて、人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。さあこの平素家族という言葉はどういうふうに訳されているか、もうすでにルカ伝の14章で言ってますでしょ。黙っていた、沈黙を守った、沈黙したという日本語に訳された。もう一ついきましょう。同じ使徒行伝の21章の14節で使われています。 これも問題なく皆さん分かっていただけると思う。使徒行伝の21章の14節を見ていただきましょう。ポーロがエルサレムに行かなければいけないと言ったときに、エルサレムに行ったらあなた方縛られちゃうんだから、苦しいところに行くんだから行くなと言って引き止めたのに対して、ポーロがあなた方は泣いたり私の心をくじいたり言って何をしてるんですか、私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと答えた。14節、そこで彼が聞き入れようとしないので私たちは主の御心のままにと言って黙ってしまった。さあこのヘース家族というのはどこか、黙ってしまったと訳されてるでしょ、沈黙沈黙です。さあそうするとですよ、黙っていて休んだ、沈黙した、沈黙黙ったっていうのと落ち着いた生活というのとどういう関係があるのか、なんでテサロニケ第1の4章11節だけ落ち着いた生活と訳されてるのか、簡単なんですよ。意味はですね、他の人を騒がせないようにする、他の人を騒がせるようなことをしない、平和を保つというのは平和家族という言葉の意味だからなんです。黙って平和を保った、騒ぎを起こさなかった、安息日に休んだ、安息日に無理して死体を下ろそうとしなかった、だから平和を保ったという意味がある言葉なんです。さあそこでですよ、2番目の自分の仕事に身を入れるというものに進んでみましょう。この訳では自分の仕事に身を入れるという訳になっております。ところがですね、原本を食っていきますと、自分の仕事という言葉は原本にはないんです。イディオスという言葉しか使われてない。イディオスというのは自分自身のこと、自分自身のためにという意味なんです。だから自分の仕事に身を入れるという、自分自身のことに、まあ仕事と言ってもいいんですけども、仕事だけではない、もっと広い意味で自分自身というもののことをしっかりとやるというのが二つ目の言葉の意味なんです。なんでか、三つ目にはですね、自分の手で働きなさいと書いてある。三つ目の自分の手でというのは、これもイディオスです、同じ言葉です。それで手、ケールという言葉が使われている。だから二つ目のはですね、自分のことをしっかりやれという意味にとって正しいことになるわけです。三つ目、自分の手で働きなさい。他人の稼ぎをかすめ取るようなことをしないで、自分自身の手で働いて稼ぎなさいと言ってるんです。そして十二節、他の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。他の人々に対して、これはエクソという言葉です。外部の人、救いのない人をですね、クリスチャンたちから見たら外部の人です。だから他の人々という言葉になる。立派に振る舞う、これめんどくさいからですね、リストにするのやめましょう。たった3回しか使われてない。1箇所はですね、正しい生き方というふうに訳されている。2つ目には適切にという日本語に訳されています。で3つ目、テサロニケ第1の4章12節では立派に振る舞うと訳されている。だから正しい生き方をする、適切な動きを取る、そうしたらば乏しいことがないようにするためだという。ものが何か足りない、こういうものがあったらいいと思う生活を送る必要がなくなる、全てが満たされるようになる。なぜかといったらですよ、この11節のこの3つの教えを守っていさえすれば、神様が助けの手を出してくれるからなんです。さあここでですよ、最初の1番目黒板に抜かしましたけれども、さあここでどういう理由で4章の11節と 12節が書かれているのかという理由を考えていきましょう。ポールはどういう理由でこの3つのことをテサロニケのクリスチャンたちに命令しているのか。テサロニケのクリスチャンたちは素晴らしい連中でしょ。神様の愛を示すこともできている。いろんな迫害にあってもくじけないでもっと成長するに動いている。その連中に向かってどうしてこんな3つのことを言っているのか。落ち着いた生活をしなさい。自分の仕事に身を入れなさい。熱心にしなさい。自分の手で働きなさい。つまり他人の重荷になるような生活しちゃいけないという。これは何を意味しているのか。実はですね、この4章の11節と12節とのポーロの教えの出発点は3章の13節から始まっているんです。3章の13節ではポーロはこう書きました。じゃあ3章の11節からいきましょう。ポーロが3つのことを祈っている。最初の2つは関係ないけれども、ついでだから一緒に並べていきましょう。ポールは最初に、どうか私たちの父なる神であり、また私たちの主イエスである方ご自身が私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますようにと3章11節で祈った。これは 今の問題に関係ありません。その次、また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、また全ての人に対する愛を増させ、道あふれさせてくださいますように。これ今のには関係ない。だからこう祈りもした。で、3つ目にこう祈ってます。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られたとき、再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。この13節は何を言ってるか。主イエスの空中再臨を教えております。我々の方から見たら敬虚というものに関連した教えをしている。さあ、これがですよ、4章の11節12節の教えに引っかかってくるんです。イエスキリストがすぐに迎えに来てくれる。私たちは軽挙される。で、この地球に残されているものはみんな滅ぼされるということを聞いているテサロニケのクリスチャンたちが、一つのグループは、その教えを聞いた中で一つのグループは、それだからその時まで神様の前で清く責められるところのない生活を送ろう、そして確実に天に行けるようにしようというグループと、もう一つはすぐに軽挙されてしまうんだったら、この世とおさらばするんだったら、なんで今この時点で一生懸命仕事をする必要があるか。いくらきちんと生活をしたって、仕事をしたって、その仕事を認めてくれるわけではない。明日への生活の保証になるわけじゃない。我々どうせ軽挙されるんだから、一生懸命努力してもつまらないという考えを持って仕事を辞めてしまう人も出てくるんです。で、そういう連中はどうするか。周りの人たちに重荷となるような生活をしているクリスチャンがこの時点ですね、いたんです。だからこういう教え、4章の11節のこの3つの教えが必要となってくるんです。証明しましょうか。推測だけではないんですよ。テサロニケ第2の手紙の3章を開けていただきましょう。もう一つの2つ目の手紙にの3章でポールが何と書いているか。テサロニケ第2の3章の6節から読んでいってみましょう。そして今私が言った言葉と比較をしていただきたいと思います。兄弟たちを、主イエスキリストの御名によって命じます。締まりのない歩き方をして、歩き方というのはこれは毎日の生活ですよ。締まりのない毎日の生活をして、私たちから受けた言い伝えに従わないでいる全ての兄弟たちから離れていなさい。どのように私たちを見習うべきかはあなた方自身が知っているんです。あなた方のところで私たちは締まりのないことはしなかったし、人のパンをただで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も、実はこれは原本では夜も昼もと書いてある、苦労し労苦しながら働き続けました。それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。私たちはあなた方のところにいた時にも、働きたくないものは食べるのと命じました。ところがあなた方の中には何も仕事もせず、おせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。そういう人たちには主イエスキリストによって命じ、また進めます。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。こういうクリスチャンたちの 行動というもの、ことに敬虚だ、終末だというものに伴うクリスチャンの態度、行動というものは、ポーロがテサロニケのクリスチャンたちに手紙を書いた時代だけのことではないんです。現在でも残念なんですけれども、惑わされている人たちがおります。この点でですね、終末というもの、景気というもの、空中再臨というものに正しい理解を持っていただきたいと思います。終末が非常に近くなっているところは確かなんですよ。終末というものに関してこういうことがあってから終末になると聖書で予言されているもの、次々と現実となってきております。だから終末になる時期が非常に近くなってきている、これは事実です。だけれども、その終末が、景気はいつになるのか、いつから始まるのか、誰も知っていないんですよ。はっきり言いましょう。神様は誰にも啓示を与えておりません。いろんな情報から、聖書に書かれているいろんな情報から予測することはできます。こういうふうなものになったら終末になる、こういうようなものが起きてから終末が来るというふうにいろんなふうに言われているから、そのこういうものが起きたらというものがだんだんだんだん起きているから本当に近いんだということはわかるけれども、いつなのか予測はできるけれども、誰もはっきりとした日にちを神様から知らされていないんです。イエス様自身がこう言いました。その日その時はいつであるか誰も知りません。天にいる天使たちも、私子もイエス様自身も知りません。ただ父だけが知っておられますとイエス様がマタイの24章で言っております。それを私たちの方でもって勝手に何年の何月の何日に週末になる、景気になるという断言をしてしまってはいけないんです。このテサロニケ第1の4章の12節ではこう言いました。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、乏しいことがないようにするためにこういう点を気をつけろと言っている。具体例で言いますよ。私がこれはアメリカで聞いた話です。日本でもこういうようなことがあったと聞いてるんですけども、まあ、日本での具体例は差し置きましょう。1957年に、なんでこの年月をはっきり私は覚えているかというと、実はですね、1956年に私はアメリカに行った、その次の年の出来事だから覚えているんです。大きな新聞沙汰になりました。私はアメリカのシカゴの郊外に行ったんですけども、もっと東部の方にあるアメリカのある教会でもって、一箇所だけじゃなかったんですけど、その大きな教会でもって、今年の何月何日に警挙される週末が来るということを言い出した。それでですね、その牧師に言われた教会員たちは、言われた通り忠実に全部自分の家を売り飛ばしちゃった。持ち物を処分して金に変えちゃった。そして金に変えたものを全部教会に献金いたしました。そして敬虚されるのを待っていた。教会ではその教会員一人一人のために白いガウンを用意して、でその敬虚されるという日になったらみんなでその近くにある高い山に登って白いガウンを着て今敬虚されるというふうにして待ってた。ところが何も起こらなかったんです。それから1週間その山の中にみんなこもって時間を待っておりました。だけど何も起こらない。ほいで仕方がないもんだから食い物もなくなったし、何もなくなったから仕方がないから山から降りてきました。さあどこに住むか、住む家がないでしょ。自分の家売っちゃったんですから、家を変えたくたって金がない。その金全部教会に出しちゃったんですから、仕事をしたいけれども仕事がない、辞めちゃったんですから、どうしたか。ほいでその教会には牧師のところに行って、献金したものを返してほしい、私たちは売った家を今一度買い直した、あるいは別の家を買いたい、だから献金を返してくれと言った。で牧師が何つったか、あの金は神様に捧げたものだから、神様のもんだから私が勝手にできない、返すわけにいかないと言った。で教会はどうしたか、昔いたうちの隣近所の人たちが同情してうちにいらっしゃい、落ち着くまでうちで住んでらっしゃいって言って家族全部引き取ってくれた、あるいは知り合いのところにその連中が移った、親戚のところに行って生活を始めた。その隣の人、知り合いの人、親戚というのは提供されると期待していない人たちですよ。外の人たちですよ。その人たちのところに行って迷惑をかけるんだ、厄介するようになりました。
だから牧師は起訴された。これ新聞に書き立てられた。だから覚えてるんです。他の人々に対しても立派に振る舞うことができるように、神の教えに従って生活を続けなさいということになるんです。私たちが明治時代に落ち着いた生活をすることを志せ。平和を保つように動け。自分のことに身を入れろ。他人の世界行くんじゃない、自分の手で働けということをしなきゃいけないと言った。もう一つここで大切なことがある。ここでは教えてなきゃ大切なことがあります。すべて牧師が言ったことある何だろうと御言葉でもって調べろという大切な教えを、その教会の連中がしていなかったから、この大きな惑わしを受けたんです。さあここで13節いきましょう。そこでもってこの敬虚の話がですね、このテサロニケ第一の4章で出てくるんです。眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくはありません。あなた方が他の望みのない人々のように沈み、悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はそのまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先されるようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を覚えて互いに慰め合いなさい。イエス様はこの地上までこの時に降りてこない。これは空中再臨と言っている。途中の雲でもってイエス様は止まる。そこに我々が引き上げられる。だから敬虚というんです。さあこの時ですよ、13節の始め、眠った人々、つまり死んじゃった人々、イエス様の救いを信じながら、あるいは生まれ変わりをした後でもって死んだ人々ということなんですけど、誰のことを指しているのか、どういう人たちと解釈をするべきなのかというのがまず問題になります。これ後ほど戻りましょう。あなた方に知らないでいてもらいたくありません。アグノエオという言葉です。全部で22回使われてるけど、22回全部リストにするわけにいかないから、いくつか並べてみましょう。まずですね、ロマ書の1章の13節を見ていただきます。全部じゃないんですよ、代表的なものだけ言ってるんですよ。ロマ書の1章の13節では、このアグノエオという言葉がこういうふうにして使われています。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。実はこれは原本ではですね、知らないままでいてほしくないという書き方がしてある。ロマ書の11章の25節では、ロマ書の11章の25節ではこう書いてあります。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていていただきたい。ぜひ知っていてほしい。これがアグネ、アグノネオという言葉です。コリント第2の2章ではこういうふうに訳されている。コリント第2の2章の11節ではこう訳されています。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。二重の否定なんですけど、理解していてほしい。そうするとですよ、テサロニケ第1の4章の13節でもって、あなた方に知らないでいてほしもらいたくはない、ぜひ理解していてほしい、知識を持っていてほしいとポーラが言っていることになります。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。クリスチャンは望みを持っております。だから他の望みのない人々というのはイエスを主としていない人たちだということになる。イエス様を主としていない人たちというものはですね、この世での人間の死というものでもって人生が終わりだと考えちゃってる。 ところがクリスチャンはそうじゃないでしょ。この世でもって肉体から霊が離れたらイエス様のところに行って、後ほどその地上に残した肉体を持ち上げて、朽ちない肉体として、肉体と霊とがまた一つになって永遠に生きる、この望みがあるのがですね、生まれ変わりしてクリスチャンたちです。なぜかといったら、イエス・キリストは十字架で死んだ、だけども死んだままで終わったのではない、その死から蘇っているということを信じたら、あなたは生まれ変わりすることになるわけですから。しかもあなたはキリストと共同相続人です。イエス様はあなたの代表者として十字架で死んで蘇ってくれた。だからあなたは、私は、この世での生活が終わったら、その時には肉体地上に下ろして、本質ある霊だけが天国に行く。だけど後ほどになったら、イエス様のこの空中再臨でもって、地上に残した肉体を全部引き上げて、朽ちないものにして、それから永遠に死なない形でもって、肉体と霊とが一つになって、また元のような形になって、イエス様と一緒に生活を送ることができるという望みを持っています。この点で生まれ変わりをしていない人たちのこういう望みを持つことができない人たちです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。まあ、これは当然だということになります。さあ、そこでですよ、先ほどの13節の質問に戻ります。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。これは誰のことを言ってんのか。教会ではですね、このテサロニケ第1の手紙の4章の13節から、まあ、17節までなんですけども、敬虚というものを説明するときにここを引用いたします。間違いじゃないんですよ。ここを引用して、だからイエス様に会って死んだもの、生まれ変わりしたけれども今この世にいない人たちというものは、後ほど天から降りてきて、イエス様と一緒に降りてきて、自分の肉体を引き上げて、朽ちないものと一緒になって、また天に昇る。だから心配する必要がないという訳をする。正しいんです。だけれども、ポールがこのテサロニケの手紙を書いた時に、テサロニケのクリスチャンたちに宛てて書いたこの手紙の中でもって、眠った人々のことについてというのはですね、一般的な話をしているかどうか考えていただきましょう。テサロニケのクリスチャンたちが会ったこともない、名前も聞いたことのない人がどんなふうにして敬虚されるかということに興味があるか、皆さん質問しますよ。今から73年前にイギリスの89歳のおじいさんがクリスチャンになって敬虚された。眠った人のことについて知らないでいてほしくない、関係あるか。あいつら敬虚するのは勝手にすればいいじゃないか、私はどうなんだと、いうことになるわけでしょ。それだけじゃない、13節で何と書いてあるか。兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくない。テサロニケのクリスチャンたち、あなた方にぜひはっきり認識してほしい情報をお知らせすると書いてる理由も考えないといけないんです。そうしてくるとですよ、このテサロニケ第一の手紙の4章の13節から17節までのこの教えというものは、これ一般的に敬虚というものに関しての説明と解釈して間違ったことではないけれども、このテサロニケの連中に特別に関係あるものとして眠った人々ということをポールが書いていると解釈をしなきゃいけない。じゃあ誰なのか。私の時計ではあと30秒でもって29秒でもって終わりになってしまう。皆さんのはどうか知らないんですけども、だからここでもって終わりにしなければいけないということになります。来週この説明をいたしましょう。考えておいてくださいよ。こういう観点からいくと、このテサロニケの第一の手紙4章をですね、まあ、そのまま一般的なものにも使えるけれども、一般的なものをポールが教えたと解釈してはいけないんです。ごくごく特殊な状態から教えたものを一般的なものに直すのはいいけども、最初から一般的なものと取っちゃいけないんです。これを認識しておいていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。